今日はヨハネの福音書第20章1節から18節です。このところでは復活の主の目撃のことが語られています。1節を見ますと、週の初めの日朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見たとあります。このところではまだマグダラのマリアはイエス様にはお会いしていません。そして彼女はシモン・ペテロ、そしてまたイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってとあるわけですけれども、ペテロとそしてもう一人の弟子はおそらくヨハネであろうと思われるわけです。そして彼らにこの誰かが墓から死を取って行きました、私たちには分かりませんとそのことを告げたわけです。そしてペテロともう一人の弟子がその墓の中に行ったわけですけれども、しかしそこにはイエス様が会えなかった。ペテロが中に入ってみると雨布が置いてあり、そしてまたこの頭を包んでいた雨布は7節を見ると離れたところに丸めてあった。そしてイエス様の姿を見ることはできなかったわけです。ところが8節を見ますと、このその時墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じたとあるわけですけれども、まさにこの彼らはイエス様がそのところにはおられない、もう墓が空っぽにある、その状況を見て彼らは信じたわけです。しかし信仰っていうのは非常に不思議なものであることを示されます。それは9節に、彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったという言葉がその後に続いているわけです。彼らは決して理解できたから信じたというのではないということです。ですからこの信じるということは自分が理解できたから信じるというのではないということです。たとえ自分が理解できない、もう本当に超自然的な、もう私たちのこの推測をはるかに超えたこの主の復活、それは到底人間では理解できません。おそらく今の私たちも科学がもう2000年前よりも随分発達したこの現代の中にあっても、どうやって復活するのかということはおそらく誰も理解できないと思います。ですからこの復活を理解するというのは私たちが分かったから理解するというのではなくて、もうそれを超えたところに実は信仰ということの大きな力があるということです。あとでも見たので信じたのか、見ないで信じるものは幸いである、そう言われるわけですし、そしてまたアブラハムもどうだったのか、彼もまたその信仰が義と認められたという言葉があるわけなんです。だから信仰っていうのは自分が理解できるから、自分が分かるから信じる、もしそれが私たちの信じる神様だったら私たちの理解よりも小さい神になってしまうわけです。しかし現実は私たちは神様のことが分からない、神様の偉大さ、そのスケールの大きさ、それはもう私たちの思いでは計り知ることができないわけです。ですから何が先に来るのかっていうと、やはり信じるということが先に来る、そしてまた後で私たちはこの理解するっていうことがついてくるっていうことがあるわけです。おそらく私たちの中で神様のことが全部分かったから私は信じるようになりましたっていう人は多分おそらくは一人もいないだろうと思います。全部のことは分からないけれども、それでも信じる、そう言って 私たちは信仰の一歩を踏み出したのではないだろうかと思います。私たちは信じる、それは自分が今理解できなくても、しかし必ず後になったら分かる、そういう思いを持ってまず私たちは信じていくということは大切なことではないかと思います。そしてマリアは11節を見ると、墓の外に佇んで泣いていた、弟子たちは自分たちのところに帰っていったと10節にあるわけですけれども、マリアはなおもその墓のところにいたわけです。そしてそのところに12節には白い衣を着た2人の御使いが現れる。その御使いは13節見ると、なぜ泣いているのですかと尋ねたわけです。彼女のその悲しみ、なぜ涙を流しているのか、13節の終わりを見ると、誰かが私の死を取っていきました、どこに死を置いたのか私には分かりません、そう答えたわけです。彼女もおそらくは非常に混乱していた。そしてまた本当に主がよみがえられたということは全く信じがたい、彼女の理解をも超えるものであったわけですけれども、しかしその後になんとこのイエス様が彼女の前に立たれるということが出ているわけです。14節見ると、そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。もう自分の想像以上のことがこのところで起こっている。そしてイエス様も同じように、誰を探しているのですかと尋ねた時に、彼女は園の管理人だ、もう普通の人間だと思って、どこに置いたのか教えてくださいと、イエス様がイエス様に答えているわけです。しかしそのところでなんとマリアはこのイエス様が言われる言葉を聞いたわけです。ヘブル語でラボニとマリアは答えたわけですけれども、なぜこの人が自分の名前を知っているのか、自分の見知らぬ人であるならば名前は知らないわけですけれども、しかし名前を呼ばれた時に彼女はもうラボニ、先生とですね答えている。神様は私たちの創造主、私たちを知っておられる方であるわけです。それこそザーカイもイエス様から呼ばれて、そしてもうこのザーカイの家に泊まるということをあらかじめ言われる。神様は私たちを知っておられる方である。そしてそのことは実はイザヤ書の43章の1節を見ると、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルをあなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものとヤコブに言われたわけです。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。まさにこのマリアに対しても同じように接しておられる、このイエス様の姿を見ることができるわけです。なんとマリアはこの15節の終わりを見ると、私が引き取りますってですね答えているわけですけれども、それはやはり彼女のイエス様に対するもう大きな愛ではないだろうかと思います。実際引き取ってどうするのか、もう本当にそれはもうマリア自身もおそらくは気が動転していて、もう答えるしかなかった、そんな後のことなんて多分引き取ってその遺体をどうするかなんてですね彼女の心にはなかったと思います。でもそれだけこのイエス様に対する愛の強さということがわかるのでは ないだろうかと思います。そしてイエス様はなんと17節を見ると、私にすがりついてはいけません。まあそれはもう人間的に、まあ、イエス様のことを愛するということに対してのイエス様の答えではないだろうかと思います。まあ、私たちは人間の情とかですね、また思いがこのもちろんあるわけですけれども、しかしイエス様はそういう人間的な愛を持ってすがりついてはならない。なぜならばイエス様にはもっと大きな目的があるわけです。それはその後に語られている、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登る、その目的があるわけです。ですからイエス様はその後天に帰られて、今は父なる神の右にあって、そして私たちの祈りを聞いてくださる方である。ですから私たちはこのイエス様に誰でも、またどんな国の人でも、どんなところでも祈って、そしてまた神様との交わりを与えていただくことができるということであるわけです。ですからおそらくはこの地球規模で見るならばですね、今祈っているのは私たちだけではない、もっとさらに多くの人たちがこの同じ一人の主イエス様に祈りを捧げているということを私たちは覚える必要があると思います。ですから単に、もう人間的な思いで主に接するというだけのことではなくて、もうイエス・キリストは神であり、また私たちを取りなして、私たちに祈りを聞いて、そしてまた父なる神様に、またそのことを伝え、また私たちの祈りに応えてくださる方であるということです。まあ、イエス様はこのマグダラのマリアに伝えなさいと命令をされて、じゃあマリアはどうしたのか。18節のところを見ると、この弟子たちのところに行って、私は主を見ました、そして主が自分にこれらのことを話されたと彼女は伝えたということであるわけです。この伝えるということを見るならば、イエス様がこの地上にお生まれになった、その時にこのイエス様の誕生を伝えた人たちは誰だったのか。それは名もない野宿をしていた貧しい羊飼いたちだった。そして復活のこの出来事を最初に伝えたのは誰だったのか。あの十二弟子たちではなかったということです。イエス様によって七つの苦しめる悪霊がもうマリアに臨んでいて、その悪霊たちをイエス様は追い出され、そしてこのマリアは十二弟子ではないんですけれども、もうイエス様を信じて従っていった人に彼女は変えられたわけです。ですから神様がこの伝えなさいって言われる人たちはですね、もう立派な人たちだけではないっていうことです。もう貧しい何もない野原で羊の世話をしている羊飼いや、そしてかつては七つの悪霊に苦しめられていた女性マリアを神様は用いてくださる。そして今日も実は同じではないだろうか。私たちは本当に取りに足らない小さな存在かもしれませんけれども、しかし復活の主はかつてはこういうものであったけれども、今はこのようになった、そういう人を神様は用いてくださる方であるということです。ですから私たちがたとえどのような存在であったとしても、信仰を持ってイエス様を信じ、そしてまたイエス様に従っていくときに伝えなさいと私たちにも語られて、マグダラのマリアはこれらのことを話されたと伝えた、私たちにもその役割が与えられるのではないか、そのことを覚えます。私たちもただ単にイースターをお祝いする というのではなくて、本当に私たちに託されているそのことをまた私たちは伝えていくことのできる、そういうものとさせていただきたいと思います。